Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、先週、はい、今週とですね、イベントのプロ集団北水の水野社長をお招きしておりますけれども、はい、まあ、今日はですね、北水さんの地域社会や人とのつながりについても伺っていきたいと思います。はい。今日のゲストは先週に引き続きまして、株式会社北水代表取締役社長の水野博さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか、あのイベントの設営だとか音響だとかっていうのをお仕事されていて、はい、こういうイベントごととか関わられることは多いですけど、うん、水野社長ご自身がこうやってメディアにご出演されるっていうのは、
うん、一つあるのはコロナの時に今大変な思いをされている会社にインタビューに来ましたっつって、はいはい、民放の方に 2,3 曲インタビュー受けました、まあ、それで出演したぐらいかな。
あ、イベントとか本当に減りましたもんね。
そうですよね。
基本僕ら表に出ちゃいけない、黒子の立場なので、なるべく表には出ないように、で僕って言うと僕あんま出たくなくて。
もう、また出てください。気持ちかけらず。
はい。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、それでは本日のゲスト、水野博さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは株式会社北水のご紹介です。本社の所在地は金沢市の高畑です。創業は1965年。社員数は34人。事業内容としましては、展示会、各種大会、式典などの会場の設営及び企画運営などです。また同じく水野博さんが代表取締役を務めていらっしゃる株式会社オトムラのご紹介です。本社の所在地は金沢市の宇根田西。創業は1960年。社員数は29人です。音響や映像を中心とした事業内容となっています。そして水野博さん個人のプロフィールです。1966年、金沢市のお生まれです。金沢高校から金沢工業大学に進まれ、1987年、株式会社北水に入社。1996年に代表取締役社長に就任なさいました。そして2018年、株式会社オトムラの代表取締役にも就任なさっています。
はい、ということなんですけれども、はい、まあ、先週もお仕事についていろいろ伺いましたけれども、はい、その、まあ、2018年にオトムラの社長にも就任されてるっていうことで、はい、これは何か経緯があってのことなんですか？
まあ、あの、先々代の社長であるオトムラ菅さんという二代目社長が、まあ、癌で早く亡くなられて、で、奥さんがしばらく社長されてたんですけど、あの、まあ、これから先のことを考えて、まあ、M&A をしたらどうですかっていうところが、うん、まあ、いろんなところから、その奥さんの方に話があって、
あ、金融機関とか、
で、僕が奥さんから相談をされて、はい、で、僕はもう小さい頃から、うん、音村家とのつながりがすごく強かったので、
あ、そうなんですか。
はい。で、
あ、そう、イベントごとで、そうです。いろいろ一緒になるような、
そ
うです、仕事で。
で、例えば、どっかのイベントで夜、うん、9時とか10時に仕事が終わるって言ったら、うん、僕も先週も話したように、要は夜遅くまで一緒に現場にいるんで、うん、当時銭湯しかない時代、家にアパートがなか、アパートにお風呂がないアパートに住んでたんで、お風呂入れなくて、うん、で、こうちゃんって、みやちゃんって、もうそのままうち来てお風呂入ってけやみたいな感じで、おとむら家でお風呂に入ってたっていうのが、小さい頃だったんですね、うん。で、そんな頃からもう常に、お父さんお母さんとカンちゃんと、うん、まあ、ひろこさんと、うん、もう一緒にこう生活してたみたいな時期が、うん、まあ、小学校、中学校の頃、はい、やっぱあって、はい、まあ、それで、その後も金沢舞台の社長と、音村カンさんと、うん、僕と三人が、まあ、兄弟のように、うん、もう常に一緒にいて、うん、現場でいつも一緒にいるっていう、うん、そんな中に、そんな、まあ、M&A の話があったんで、せっかくなら、うん、まあ、俺にやらせてくれと。うんうん、僕は、このね、大事な社員のみんなが、ね、他の人に社長になるくらいだったら、僕がやりたいって言って、まあ、奥さんに頼んで、はい、まあ、社長になったっていう経緯。それが経緯です。
はい。そうなんですね。はい、まあ、そういう意味では、こう、同じ、先ほどあの、黒子だっていう話になさってましたけど、うん、同じ、その、まあ、黒子同士といったらあれですけど、はい、同じようなね、部分もありましたもんね。
はいはい、うん、僕たち、ステージのイベントとかね、いろんなイベントで、 まあ、要は表に舞台に立つことは、ステージの上でスポットライトを浴びることはありません。
うん、
浴びちゃ逆にいけない立場で、うんうん、今うちの会社の社員たちの、ユニフォームは、うん、上が黒のポロシャツとかジャンパー、
はい、
下も黒のジーパンとかチノパンとかって、
本当黒子、
靴だけオレンジとかだったらもうそれでアウトなんで、靴も黒とかね、はい、まあそんな風にしてやってるぐらい黒子に徹してます。
うん、はい。
でも、黒子の我々がいないと、できないのも落ち着いてイベントっていうことで考えると、僕たちはスポットライト浴びちゃいけないんだけど、実言うと、始まって終わってからの最後の場面では、もう片付けが終わった後で、僕は会社の中ででもスポットライト浴びさせたい。っていう、そんな気持ちで、黒子をのみんなをもっとスポット浴びせたいなと思ってます。
うんうんうんうん、社員の皆さんたちをっていうことですね。うんうんうん、
イベントがね、やっぱりうまくいくかいかないかを左右してる。まあ先週くす玉が、はい、開かなかったらどうしようみたいなものもありましたけど、はい、やっぱりそれって、その水野社長が今日のイベントはみんなのおかげだよっていうようなことをおっしゃって、
うん。そうです。そうです。終わった後泣きますもん。
ああ
達成感で。充実感で優勝した時みたいに、それは長い間長い間苦労してやってきたイベント打ち合わせも含めて、
はい、
準備の時間が長かったりとかすると終わった後みんなで握手し合って、
はい、
もう泣いてました、
うん、そうなんですね、
そんな時もあります。
やっぱその今までいろいろなその一つ一つのイベントがおそらく水野さんにとっては心に残ってて、うん、まあ何度も泣かれたこともあると思うんですけど、うん、その中でもなんかこうすごく心に残ってらっしゃる交流とか、うん、あとイベントとかって何かありますか？
僕はやっぱりどうしても東日本大震災で被災した、うん、東北の皆さんのところに、うん、石川県 PTA の会長をしていた関係で、うん、訪問させていただいたのがきっかけで、その後もずっと交流を続けているのが仙台の隣にある、うん、
はい、
仙台空港のある町名取市っていうところに、うん、実は2012年以降、
はい、
毎年、大体行ってます、行けなかった年はコロナの時かな、
今でも、
うん、今でも行ってます、
うん、はい、そうなんですね、はい、でそこと交流しながら何かやっぱりイベントにつなげるみたいなこともあったわけですね。、
はいはい、僕が石川県の PTA の会長してる時に子供たちに何かできることもないかっていうので、う
ん、
実は絵本を集めて、
はい、
で届けに行こうって言って、うん、うちの会社のトラックに積んで、
うん、
絵本を5000冊届けに行こうって言ってたんですね、
はい、
そしたら結果7000冊集まって、
はい、
向こうの学校3つの学校もあったんですけど、
は
い、もう先生方がもう小学校中学校みんな一緒に勉強してる、今の輪島と同じように、
はい、
もうみんなが一緒に勉強してるところで、うん、本も全部流されて、うん、なかったところにこんな本が届いたっつってみんな泣いてくれて、いや僕らも届けに行ってよかったなって、でその時うちの会社にある実は射的の鉄砲とか、
うん、
輪投げとか、
あ、
水ヨーヨーとかも持って行ったんですよ。で仮設住宅で、
うん、
仮設住宅の子供たちに、うん、そういう遊びをしてあげようって言って、うん、で輪島の人もいたんで、
はい、
輪島塗りの沈金をその場で体験できるコーナーを設けたり、
うん、
まあ、いろんなことを実はその2日間やってきたんですね。そしたらもうおじいちゃんおばあちゃんが逆に喜んじゃって、子供以上に。でそこで知り合ったのが名取子供ミュージカルっていうミュージカルの団体と知り合って、
はい、
水野さんお願い事何でも聞いてくれるかって言うから何でも聞くって言って、もうあの悲惨な状況を見たら、
うん、
何でもしてやるっつって実は言っちゃったんですよ、うん
う
ん、
はい、
そしたらミュージカルやらせてくれって言って、
うん、
で事前の準備すごいお金もたくさん必要だったんですけど、スポンサーいっぱい集めて、実はその翌年の2012年です、
うん、
夏休みに子供たちを呼んで、うん、総勢100何人の大型バスでみんな来て、
はい、
僕あのバスが本田の森ホールに着いた瞬間今までも思い出したら泣きそうですけど、う
ん、
ああよかったって子供たちがこうやって来れたって思って、でその日リハーサルやって次の日本番で、本番の日にドンチョウの横からこうパッと客席を覗いたら客席が満席なんですよ。向こうの名取の文化会館でやっても満席にそんなにならないのに、なんでこんなアウェイの街でこんなに満席になるんやつって、実行委員長と副実行委員長が 泣いてて、僕らももらい泣きですよ。こんなに石川県の人ってあったかいんだねって言ってくれて。
はい、
で、3年間それを続けた
のが。そうだったんですね。
なるほど。そういう意味では本当になんか先ほどちょっとくしくも輪島の方が来ててっていう話もありましたけど、うん、はい、その時になんかこう、縁が始まってるのかなっていうか、なんかその被災地ということもありますけれども。うん、
だから去年の1月1日の地震の後、
はい、
僕ら実は止めたんですけど、1月の2日、3日、
はい、
もうその時点で、名取の人がワンボックスで水積んで缶詰積んで、でみんな向こうで被災してるので何が必要か分かってて、そういうものをちゃんと持ってくるんですよ。
そうなんですね。
でもうみんなもうそこで抱き合って号泣ですよ。
そうですね。
まだ道路もつながってないのにどうやって来たのって。
そうですね。
僕がこれから先どうしていくかっていうのを悩んだのが1月1日2日ですね、
うん、やっぱり東日本を見て、あ、ここまでなっちゃったんだっていう、うんうんうん、その記憶もあるし、
うん、あとコロナ禍もねその前にあって
大変な時期、ようやく明けたよねっていう、ね、これからイベントもたくさん増やしていけるぞって時の元日の地震です。
そうです、
うん、
で、あ、もうこれでお祝い事とか、
うん、
イベント事なんてやっちゃいけないっていう、あの3月11日以降って
自粛ありましたよね、う
ん、テレビのコマーシャルまでない時代、
はいはい、
イベントなんてできないって、そんな時代が来るんじゃないかなって実は思っちゃったんで、ところが1月3日に、県の方から電話があって、フォークリフト1台貸してくれと。
フォークリフト、
はい、で産業展示館で全国から支援物資がいっぱい届いてるけど、仕分けするための自衛隊の人たち、県の職員の人たちが全部手で下ろしてると。なんとかリフト貸してくれないかって言って、たまたま年末年始って僕の携帯に留守番電話で転送になってて、会社の電話が転送されてるんですね、
はい、
でそれでたまたま僕が電話取って、それでフォークリフト届けに行ったんですよ、
はい、
そしたらその後避難所のなんかが欲しいとか、あれが欲しいこれが欲しいって言ったら、まあ、県の方から、まあ、転送電話なんで、僕の方にかかってくる。
はい。社長に直接、ご依頼あって。
そうですか。
まあ、さすがに、こうなってきたら1月後半ぐらいからですかね。あ、これでなんとかやっていけるかなって。CM もなくなってるわけじゃないし、イベントごとも多少はやってるし、
はい、
あ、うち住宅の地震災とかもやってるんですよ。東日本の時、それすらも、実はなかった時あった、
そうなんですね、
紅白幕貼っちゃいけないとか、
あ、そっか、そっか。
で考えたら去年の1月2月は、そういうイベント普通にあったので、なんとかそれでやっていけるかなと思って、
はいはい
は
い、
でも本当にそれこそ、まあ3日に電話があったって話ありましたけど、大体の会社って三が日とかお正月お休みだし、しかもその地震があったらちょっとしばらくは通常通りの業務に入るのって時間がかかったと思うんですけど、そこでやっぱ対応できたっていうのが北水さんだったんだなっていうふうに思います。
やっぱりね、仕事好きなんで携帯に社長の携帯でいいんですかって、やっぱスタッフに言われるんですけど、いいって俺でっつって、で僕が電話出ると、どんなことに使います、ああこんなんです、ああ本当って、じゃあ綿菓子の機械だけ貸せばいいですかって、ちなみに中ですか外ですかって、外ですって言って、じゃあテントちっちゃいのも一応用意しときますって、今暑くて日陰ないと大変ですよって言って、一言言うだけでテントが増えて、で何のイベントですかって言ったら、こんなのが欲しい、あんなのが欲しいって、あ、それも全部用意できますって、できますよって、
すごい痒いところに手が届いてますね。
お客さん自身がニーズを正確に把握してるわけじゃない
っていうのもあるんですね。
確かにそうですよね。で、北水さんがどこまで何ができるっていうのも、あらかじめ分かってるわけじゃないから、
そうです。
まあ、社長にそう言われたら、じゃあお願いしますって言っちゃいますけどね。でもそういう、お仕事が好きだっておっしゃいますけど、三が日ぐらい、
そうですよね、
お休みされてもっていうところに電話転送があって、それでその震災関係のお仕事っていうか、まあお仕事と言っていいと思うんですけど、その必要なものを ご準備されてっていう。これでやっぱり、イベントはもしかしてなくなるかもしれないけど、この対応のお仕事で、やっていけるぞっていう手応えも、お持ちになられて、 まあ、当座の不安とか心配っていうのは、まあ一瞬こうあったかもしれませんが、いい形で、世の中にもお役に立ててっていうことですよね。
東日本の、まあ、行ってた時の経験もやっぱりあるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、まあ、この町の復興には、名取は僕は少なくとも8年もしくは10年かかったと思います、うん、あんだけいろんな道路がちゃんとつながってる町でもそれだけでかかったって考えると、うん、能登は、なかなか道路も少ないので、うん、日本か日本しか実際つながってないって考えると、うん、下手すると10年でどこまで復興するかっていうと、うん、なかなかのウルトラシーンがない限りは難しいかな、
はい、
っていうことは僕らがやっぱり金沢の人たち含めた我々石川県民だけじゃなくてみんなでやっぱあの町を復興させていくっていうのは、
うん、
僕らのやっぱ生きてる以上の使命というかミッションかなっていうのは、
はい、
その2011年12年の経験を生かすと、
うん、
そうかなと、うん、思いますね。
そうですね。
なんかイベントって非日常ですよね。うん、まあお祝い事のことが多いですけど、だからある意味非日常にすぐ対応できる。
ああ、そうか。
北水さんだからこそ災害という非日常にもすぐに対応できたっていう、うん、なんか原点は一緒なのかなっていうふうになんか今聞いてて思いました。う
ん、下着4000枚ってオーダーもあったんですよ。ってい
う。そうですね。
気の身気のままで来る。あの能登の皆さんに、
はい、
要はタオルとかマスクとかをこう配布するんですね、避難所で。
はい。
でそれが、用意できないかって言われて、
うん、
僕もすぐ紳士服屋さんに、
はい、
まあ大手量販店かなと思ったんですけど紳士服屋さんに電話して、
はい、
でたまたま出た人が来週の火曜日か水曜日まで用意してほしいんですけどって言って SML 男性用女性用、うん、上と下っつって、
はい、
って言ったら木曜日までなんとかしますっつってで県の担当者の人に木曜日までに用意できますっつったらじゃあお願いしますって言われて、まあ、マスクとかタオルとかもういろんなもの用意しましたけど、それ届けに行ったらやっぱ感謝されるって、僕らやっぱこうありがとうっていう一言をもらうために仕事してると思うので、だから人にもありがとうをたくさん言って、ありがとうをたくさん言ってもらえるような会社になろうねって。
そしていい方とつながっていくんですね、水野さんって。なんかすごい聞いてると。
そうですよね。
ねえ、
もうね、会社の電話転送オフはもうできないですね。もうずっとこれから先も水野社長につながる転送電話でないといけないなと。はい、水野さんどうもありがとうございました。2週にわたってご出演をいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社北水代表取締役社長の水野浩さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい。実は私2015年に金沢市内のイベントで、名取子供ミュージカルの子たちの歌声を聞いたことがありまして、はい、すごく素晴らしくて感動したんですけど、実はこの交流のスタートがその水野さんたちの被災地支援だったっていうのを今日聞いてすごく驚きました。でしかも本当どんな状況でも相手のニーズに応えるっていう心意気は、その能登の地震の時も発揮されて、まあ、石川県にこの北水のような会社があるということをとても心強く、今日は感じました。三谷さんいかがでしたか？
はい。先週、今週と、子供時代から今日までの水野社長の話を聞いていて、
はい、
なんかこう涙が込み上げてくるような思い出を、たくさん共有していただいて、
はい、
その都度、水野社長の熱い思いがこもった行動だとか、愛情や人情あふれる活動がそこにあって、
はい、
本当にワンシーンワンシーンの映像が思い浮かぶような心持ちでお話を伺っていたんですけど、
ね、
はい、まあ、北水と音村っていう二つの会社の社長っていうだけじゃなくて、なんていうかもう、水野さんってみんなの親分だなっていう。
本当ですね。
なんかそういう感じ。
お父さんみたいな、ね。
お父さんって、
はい、
今日はその親分にですね、お前な、仕事っていうのは人と人の間の営みで、他のどんなもんじゃなくて心を使ってやるもんだろうと。思い溢れるから行動になるんだろうよっていうふうに、そんなふうに教えていただいたような気持ちです。まあ、豪快に決めてほしいところはバシッと決めてくれる親分なんですけど、
はい、
一方でそんな方なのに、電話口ではお客さんのご要望とかご所望の想像をちょっと先回りしたような、
そうですね。
きめ細かいお仕事ぶりも聞いてしまいましたけれども、本当に、素敵な方だなと思います、
はい。
ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で、タットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は、
タットミタニと、
原田由紀子でした。